Hello there, and welcome to the exciting world of HIP. This is a new departure in language instruction for English-speaking people who want to talk to and be understood by jazz musicians, hipsters, beatniks, juvenile delinquents, and the criminal fringe.
Bonjour madame, bonjour monsieur. Nous allons, grâce à ce disque créé spécialement pour vous, essayer de tirer ensemble le maximum de qualité sonore de votre chaîne Haute Fidélité.
Sit back, relax, and close your eyes.
2022年12月のラジオスタジオ75スモールサークルフレンズの東力と
さつきです。
すっかりですねザ・冬な気候が続いてますが、はい、でもそれでも日中部屋の中にいて、うん、明るいうちは灯油ストーブなしでもいける、うん、よく思い返してみたら、うん、だいたいあれだよね1月2月の方が寒いよね。
でもまあそうだね、2月とかすごいよね。寒いで冷たい。
あ、だからこのくらいのことでへこたれてる場合じゃなくて。
へこたれてたの？
暗くなるのが早いでしょ。
それが嫌なの？
やっぱりあもう外真っ暗、時計見たらまだ5時とかさ、
うん、そうだね。大体おやつの時間が、まあ、大体4時過ぎなんだけど、
うん
う
ん、
もう用意を始め4時ぐらいから用意を始めるとあっという間に暗いんだよね。
一昨日ぐらい、
うん、
なんか福岡では雪が降ったんですよ、うん、
あでもそれは ね,
ね
それはね
あるあるだけどね、福岡あるある、ね、
はい、福岡っていうか私佐賀なんですけど、うん、普通に雪で休校になったことあるからね、うん、
意外とね九州北の方は
降りますね、
雪が降るっていうね。なんでまだね東京は降ってないから、
うんうん、
まあこれから冬はまだまだ長いということで、
はい、
という感じでお送りします。ラジオスタジオ75始まります。スモールサークルフレンズアルバムアナザーセルから瓶の中のエコーリミックス。
今だけやってもないあなたのことを考えてたい。なぜだろうわからない。何もかもバカみたい。
床に仰向け目を見開き目白ぎもせず天井を睨みそのまま押しつぶされてくイメージ。私は消えた地底人三文基地小さな囲み。明日には誰も気にしちゃいない。決して戻ることなく時は刻みやがて記憶は干からび身から出たサビ。目をつぶって投げつけた怒り跳ね返ってくる痛み。体に張り付いた乾いた血アルコールの雨で拭い去り染み付いて取れなくなった惨めさの連鎖。持ち物検査ポケットの中に100の期待値。手を開けば1たす1は1。
響き
謎は未解決、ぼんやりさまよい続け人知れず森深く、そびえる大木、足元転がる頭蓋骨、これもただのイメージ、右から左流れ去るエレジー。嫌いだ、何もかも嫌いだ、感情なんてそもそもあたかも存在してないかのような顔して、月の先っぽ腰掛け、安らぎと寂しさない混ぜ最果て、の地平線静かに沈む、星屑なるし沈む。
スモールサークルフレンズ、瓶の中のエコーリミックス、聞きました。
はい、
はい、
聞きました。
聞きました。まだあれだよね、瓶の中のエコーはリミックスでライブやってないよね。
やってないね。
オリジナルでしかやってないね、
うん、今やっぱりこうなんていうの、あの混ざった状態でこれはリミックス、これはオリジナルみたいな感じでやってるけど、
うん、
全部リミックス、全部オリジナルっていうのもいいかもね。
うん、そうだね、全部オリジナルまでやってないもんね。
ライブ、ツアーを始めようとしたらリミックスを出したから、じゃあ両方やるかみたいな感じ。
うん、そうだよね、
うん
うん、そうですね。例えばシーズンズチェンジとかもさ、
うん、
リミックスでやったらどうなんだろう、
うん、
できるのかどうなのかって。
でも できるんだと思うんだけど。
だけど、
うん、
この瞑想時間の長さ
瞑想長いよね
二人でこう
瞑想長いんですよ、
うん
うん、でもなんかね、やっぱそういうのも含めてだから、
うん、
あのなんていうの、リスニングと違うとはいえど、やっぱ全部含めて、
うん、
その曲って感じがするので。
そうなんだよね、
うん、
瞑想部分は切れない
瞑想部分
あの今瞑想部分って言ってるのはあれです、2人の声が入ってない部分
と、
イントロとアウトロね。
そうなん
だ、うん、
とかあのこの先の先とかさ、
うん、
あのちょうど 2番さつき歌に入る前に二回しにしちゃったもんだから、
うんうんうん、
でも意外とねライブ中はもう気持ち的にはもうそれが当たり前なので長いっていう感覚はないんだけど、うん、どうなんだろうなと思いながら、
まああれはね、
うん、
あの必要部分じゃない。
そうそうそう、そうなんだよね。まあもうランディングって感じなんだよね、うん、歌までの。
1月23日、
はい、
山口県周南市湯野、はい、にて、うん、今回の蓮の湯は、はい、まあ、いつもはね、僕らその日に入って、うん、バタバタ準備して、うん、ライブするみたいなのがいつもだったんだけど、今回は前の日入りしまして、
うん、
まあ、本当設営の時からいたよね、
うんうん
うんうん、だからそのマルシェの部分も楽しんだというか、うん、
ね、
本
当本当
のんびりしましたね。
のんびりしたよね、
うん、そうだな、ライブまで4時間ぐらいあったんだけど、
うん、あんまりなんかそんな長い感じはしなかったね。
4時間ぐらいあったんだけど、
うん、
なんだろうね、このライブ直前のセッティングであ
のドタバタ
超バタバタしてるっていうでしかもあのライブ開始時間を押してしまったっていう
こんなに余裕を持って前の日に入ったのにみたいな、
それがいけないのかな、余裕がありすぎて、気持ちにね、
あ、それはあるかも、
余裕がありすぎて
あるかもよ、うんうんうん、分かる分かる、
それが、うん、まあ唯一の反省すべき点
いやそれはね、反省っていうよりも、うん、あんなものはなんかいきなり襲ってくるもので、
はい、
しょうがないことを言ったから、はい、あれみたいな、
うん、急にね、ライキ君の顔が険しくな
っておかしい面白い、それはね、それはそうよね、
うん
うん、
いやでもね、今回もね、その、うん、まああのなんだろうな、まあ予定されてた、
うん、
まあ、出店する人たち、うん、来る人たちね、
うんうん、
まあ在馬家があったりとか、
うんうんうん、
バンブーがあったりとか、うんうん、堀太郎さんがあったりとか、ちえみさらさんがあったりとかさ、
うん、
来てるお客さんも顔おなじみの人がい
る、うん、大体そうだった
りとかして、
うんうん、
まあそんな中で、
うん、
大阪から
ねなし家族
がやってきてね、
うん、
こっそり
なんだろうね、
うん、
好きよねみんな、
なんだろうね、そうですね、
まあその一瞬がね楽しいし、
うん、
友情よ、
うん
うん、
まあねなし真嗣く
ん
がやってきて、
うんうん、
でもなんか僕も今回もそんなに驚かな
くておかしい、面白い、
いやまあそれはね置いといて、
置いとくのね、
うん、まあライブ3年ぶりのファスノイライブで、
うん、
まあまああれじゃない、僕らもうそんなにでも時間の経ってる感覚ってないと思うんだよね、うん、
ないよね、うん、
ただあの子供の方々が大きくなって
そうそうそうなんだ、
子供の3年は結構長いぞ、
いでかいよ、
うん、
あ、ほんとね、
いつかさんもさ、
うん、あ、それは発想家の子供たちね、うん、
やっぱり3年前だとね、何のこっちゃだったろう、
何のこっちゃ
記憶にもないぐらいだっただろうけどさ、
うん、
今回は聞いてたわけじゃない、
聞いてたよね、
うん、動きながらもさ、
今回はあの発想家の長男の力さんは、でも前回までは 2,3 年はずっとゲームしてたんだけど、ライブ中もずっと聞いてたんだよね、
うん
うん、ライブ中なんかそういうこともいろいろ面白かったんだよね、
まあ蓮の湯でスノアも歌えたしね、
そうですね、うん、あそこの歌だからね、
なんだよね、
うん、
舞台となる竹林とかをバックにして歌うわけだけど、
うんうん、
そうだからね、2番でね歌詞がね滑ったんですよ、
滑った
あ、滑ったっていうのは歌詞が1小節ぐらい、
うんうん、わかるわかる、
うん、だから普通だったら全然平気なんだけど、
うん、あ、ここだから
ここだからっていうね、
それはね、
なんかこう本番みたいな
面白い
一発本番みたいなのを
あるよね、
間違えたみたいな、
確かに、
うん、ちょっとそれが
面白い、
うん、ちょっとだけ心の声ですが、
うん、
あ、でもね、そのまあ来季くん、
うん、
まあ、大体僕らのさライブ、うん、いろんなところで見てるじゃない、
うん、
自分がオーガナイズしてたりとか自分が仕切ってる
他の場所のね
ライブもそうだし、
うんうんうん、
他の場所のライブに遊びに来ることもあるし、うんうん、でもやっぱりねハスノリでライブやるとね、
うん、
顔がね、
うん、
真剣
それはハスノリのご主人
そうそうそう
そりゃそうだよね
ハスノリライブに限ってはもうね、
うん
まあ、根梨慎二君曰く、うん、プロデューサー
いやでも、ね、それが例えばプロデューサーだろうが何だろうが、うん、やっぱり自分の家を開放してライブしてるんだもんね、
うん、
でもそれ相応の覚悟と、
うん
まあ、エネルギーがいるんだと思うんだけれども、
うん
うん、でもそれ以上にきっと自分が一番楽しみたいとも思ってるだろうから、う
ん、いやだからね楽しめてるかなっていう
ちょっとそれが楽しみなんじゃないかなって気もするんだけどね、
うん
うん、
前回の放送から、
うん、
次のラジオでは、うん、そのハスノリライブの報告をしますみたいな、
うん、
言った後に、
うん、
何日かして佐世保の領事君から連絡があって、
うん、
してきましたライブ結構何11月頭ぐらいに決まって
そうだねすごい
そうだよね
いやもう通常だとそうね、大体ライブって2ヶ月ぐらい前にオープンしたりとかするんだけど、うん、やりますみたいな、
うん、
でも本当慌ただしくその後前に聞いたのはもうやりたいと思ったらもう時間とか関係なかったとか、
うん
うんうん、
でまあ情報出しも2週間前ぐらい、
うんうん、だってね、
うん、11月27日、うん、日曜日に佐世保ラストでライブをしました、
うん、
まあ佐世保はね、
うん、
そうだなまあ根梨慎二君のいる大阪和歌山、
うん、
でライクのいる山口、
うん、
そして佐世保ラストっていうのが、
うん、
まあその作オフレンズの中でも、
うん、
特に頻繁に行く場所、
うんうんうん、
で思い入れも強いし、まあ、馴染みでもあるし、
うん、
ラストの1周年が2009年だっけ、
うん、
その時から、まあ、もう10回以上はライブしてるだろうと
10回以上してる、うんうん、14年目だっ ったから、
うん、
ちょうど3年経ったので10回だね、うん、10回どころじゃないね、竹踏みの時もしたから、
うん、まあ、そうなんです、うん、デザインとかもしてる、
うん、
あとマコマレツと一緒とかさ、
うんうんうん、
最近の僕らのライブ、うん、バタバタしたくないっていう、
うんうんうん、
基本あって、
うん、
ライブの時に、
うん、
なるべく前乗りできる時は前乗りしたりとか、うんうん、早い時間に現地に行って、
うんうんうん、
なるべく余裕を持ちたいとか思ってるから、うんうん、今回も11時ぐらいかな、
うん、
11時半ぐらいに佐世保の手前の駅待機で降りて、
うん、
領事君が、うん、やってる昼間のお店、
うん、
カフェメローに、うん、できました。
もうね、ずっと行きたかったんだよね。っていうかまあ何度も行ってるんだけど、
そう、ね、
ランチに行きたくて、
うん、そうね、
うん、
ランチ食べて、
うん、あの場所がねすごいいいんだよね。建物の中にお花屋さんと、
ね、うん、
あと中が前回と少し変わってて、うん、奥にあのスタジオみたいな感じで、
うん、
その日は結婚式があったのかこれからなのかの人が、
うん、
写真撮ってたりとかして、うん、で2階も中2階みたいにぐるりと回ってて、
うん、
そこも全部カフェスペースで、一角が本がいっぱいあって、例えば自分のものを置いていったりとかもできるような図書スペースになってて、
うんうんうん、
そこもあのもちろんランチもコーヒーもできるんだけど、
うん、
そこの本のところがすごい素晴らしかったんだよね。
うん、
ずっとなんか日が一日いたら楽しいだろうなって、
うん、まあ今度はねそのメロでライブをやろうという話は、
そう
してます、
うん、ね、
はい、3年ぶりのラストのライブ、
はい、
座ってしたんですけど、
うん、
2人その阿佐ヶ谷周南そして佐世保と、
うん、
なんかこう座ってやって意外と僕たち自身も調子良かったりするじゃない、
うん、やっぱ
り心持ちが、
うん、小川君がやったあの阿佐ヶ谷のライブは、
うん、
いや本当になんかね座った感触と、
うん、
多分あの時のなんていうシチュエーションっていうかイメージがそのままとっても良かったたんだよね、きっとね、
うん、
調子も良かったっていうのもあるのかもしれないけど、
うんうんうん、
だからなんか それをそのまま明日の夜でも佐世保でもやりたいなっていうのはあったよね、
うん
うん、
そうなんだね、
うんうん、
だからちょっと、まあ、言葉は変だけど味しめちゃったから
悪い
これからできるならば座ってライブしたいなと、まあ、可能ならね。
可能じゃないとこあるの？
その椅子も置けないみたいなスペース的に。
あ、それはね、うん、まれにあるよね。
あるある。
動けないとかね、うん、
まあだからそこに椅子があればいいんだが、
あ、そうね、そうね、
その
それはそう、ま
あ、ない場合もあるでしょう。
あるでしょう。
あっても、
うん、
ちょっと歌うには難しい椅
子。どういうこと？ああ、歌うにはね。あ、それも
例えばソファーしかないとかさ。
ああ、そうね。
うん。
分かる。
だからそうなるとこうこれから椅子も持ち運んで。
いや、それは、まあ、それこそ、
うん、
まああのいわゆる臨機応変ってやつだよね。
まあそうです。うん、臨機応変に、うん、まあだから座れるなら座るっていう。 佐世保のライブも、そうですね、長さにしたらまあ1時間半近くやって、
うん、もっとした感じがするけどね、そのくらいだったらね、
うん、まあ途中休憩入れての1時間半、
うんうんうん、
意外とあっという間だよね。
そうだよね、う
ん、22、3曲、4曲ぐらいやってんだけど、アンコールも入れたら、
うんうん、
意外と早いなっていう。
そうね、
こういうなんかこう人のライブ見てても、
うん、
ライブ長いな短いなっていうのは実時間とは関係ないんだな。
いや、もうメンタルが相当あるよね。
あるよね。
それはもうね、でもそこは難しいとこで、
うん、
そこにはいる人全員のメンタルが入ってるから。
そうなんだ
うん、
それぞれ違うから、
ね、そうなんだよね、うん、まあでもね、やっている人のメンタルがね一番、
まあね、一番大事に、ね、お客さんもそれほど長く感じませんでしたよとか言ってくれると嬉しかったりするわけじゃない、
うん、
長いっすねって言われるよ。長かった、長かったっすねライブって言われる
それは
それはちょっと落ち込むじゃない。
そうだね、あのね、佐世保で、あの、うん、一番前に、あの、そうね、小学3年生ぐらいの男の子がいたんだよね。
まあ、いらっしゃってね。
で、武井文也の、うん、あの、猫座メルセデスの T シャツを着てくれてて、うん、すごい嬉しくて、
うん、
いや、もうじゃんじゃん踊って会ったんだけど、
うんうんうんうん、
ちょっと長かったから心配になっちゃって、
うんうんうん、
で、後半いないだろうなってちょっと思ってたら、
うん、
まあ、もう最後の最後まで、
うん、
もう、あの、アンコールまで行ってすごく楽しそうだったのね、
うん、
いや、もう彼に向かって後半は歌ってましたね
そうだね、
すごい嬉しいよね。
嬉しいよ、
うん、そう思って、
うんうん、そう、疲れたから帰りたいとか思われるよそうだよね、疲れるよねとか佐世保ラストの思い出でした。
はい、
11月27日、
はい、
佐世保ラストでのライブの翌日、
はい、うん、
28日に移動日だったんで、
はい、
その移動するのにハサミを通って佐賀へ抜けるという、
うん、
久しぶりのハサミ、
うん、
できましたという感じで、ハサミから、
はい、
まあ、佐賀まで移動していったんですけれども、
うん、
そのまあ来輝くんがね、その運転して、
うん、
の移動で やっぱりなんだろうね、その佐世保のライブの時もそうだけど、蓮の湯の時のシリアスな感じと、
そりゃそうよ、
違って、
そりゃそうでしょ、
まあちょっと解放されたような、
そりゃそうでしょ、
マヌコーヒーに行った松尾圭介くんがハサミで
いるから
ヒロッパというね、
コーヒースタンドだね、要はね、まあ、圭介くんに連絡とかすればいいのに、何にもせずに行ったもんだから、圭介くんは伊豆、あれみたいなことになり、
結果会津じまい
だったんだけれども、あのコーヒー、美味しいコーヒーを飲んで、
そしてその涼二くんもね、しおりさんも一緒に佐賀まで行って、
どうせ佐賀に帰るんだったら江口くんの場所
レコーディング、まあ佐賀も、まあ、変わってるところだらけなんだけど、
いやそれはもう3年も経ってるからね、
キングキッチンが終わって、
江口くんがやってたとこね、私たちがライブもやってたとこですが、
アルクスというスペースを管理しながら、自分の店もやってるみたいな、でそのアルクスでは、結構いろんな人がライブやったりとか
してるみたいね、
してて、
外にそれこそなんかちょっとちっちゃい舞台みたいなところがあって、その前もすごい気持ちいいんだよね、だもう駐車場スペースとかもちょびっとぐらいしかなくて、となんかこう芝生じゃないけど、そういうところがあって、そういうのがいいなって思ってね、
ね、佐賀駅も変わってたじゃない、変わってたの周りもさ、
佐賀駅変わったね、
いやどこもかしこも変わっていってさ、まあそのね、久しぶりにそのまあ、江口雄太君とか泰治君とかにも会って、まあ来年こそは
何かやりましょう
っていう話をしつつ、
そう、なのでそのレゴの、カフェスペースがあるんだけれど、その隣に、まあ、雑貨と衣料品とかを、一緒に江口君はやってるんだけど、そこになんかぜひさつきさん7号クローズやってるから、あの置いてくださいとかって言ってもらって、なので、まあ、今年末か来年ぐらいに、ある程度こうなんていうのか、色があるようなイメージが分かりやすいような品揃えで、送ることが決まりましたので、ぜひ佐賀にお越しの際は、行かれた時には、そこ行ったら見れるっていうね、そこはね、要はその雑貨屋さんっていうか、どっちかっていうとちょっとアーティスト寄りっていうか、そういうものに特化してあって、あの佐賀に、由来こうあるって、人たちばっかりなんだよね、
佐賀のデザイナーとか、佐賀のメーカーとか、
そう
のを置いてるんだよね、
そう、だから月星のやつとかね、月星シューズのやつとか、佐賀を売るための場所っていうのもあるので、
そうかそうか、
何探偵さん、いやなんかさ年末になってさ、なんだろう、とてもやるせない気持ちになるんだよね。この1年僕何してたんだろうって、大したことしてなかったよなって。もちろんそれも自分次第だからさ、誰のせいでもないわけで、だからなおさらこの鬱屈した思いのやり場を見つけられぬまま、どうしたらいいかわかんないわけよ。あー僕も晴れやかに年越したいって。あれ探偵さん聞いてないよね。あーいいよな探偵さんは、何にも考えてなさそうで。それでは曲紹介します。スモールサークルフレンズでルーシーズルーム、どうぞ。ハッピーニューイヤ
ー。 Come on inside.
こちらセラピー、いらっしゃいませ、お待ちしてました。あなたがここまで来たからにはどうやら何かお困りかしら。まあ顔色真っ青、差し当たって飲み物でもいかが、紅茶コーヒーそれともウォッカテキーラ。まず大事なのはイラつく気持ちを抑えてクールダウンリラックス。ふかふかソファーに身を沈め、うかうか気分で怒りを沈め、急がなくても大丈夫、まだまだ日は空の最上部。ゆっくり時間をかけましょう、徐々にでいいんです、徐々に少々。脱線もしますがそれはご愛嬌、では早速歌謡ショー。
さあこっちおいで、朝まで喋ろよって、そうしておいて、いつもここいるよって。 Everybody come get down、 Everybody come get down、 Everybody come get down、 Everybody come get down。 さあこっちおいで、朝まで喋ろよって、そうしておいて、いつもここいるよって。 Everybody come get down、
落ち着きましたか？焦る必要ありませんが、待つばかりでは何も始まらないさ。話をしてみてください。何？人に裏切られた、なるほど悔しいでしょう、それはそれはわかります。信じるもの報われず、それでもきっといつか救われる。人を騙すより騙されろと、何ともありがちな言葉されど、あながち間違いでもないんじゃないかって思えば気が楽 in the night。 日もいいよいいよどっぷり暮れて、とっくに終電過ぎて、そっくりあなたの時間お預かりします。こっくり予防の歌をどうぞごゆっくり。
さあこっちおいで、朝まで喋ろよって、そうしておいて、いつもここいるよって。 Everybody come get down、 Everybody come get down、 Everybody come get down、 Everybody come get down。 さあこっちおいで、朝まで喋ろよって、そうしておいて、いつもここいるよって。 Everybody come get down、
取り戻しましたね、もう一押しです。朝が来るまでに解決しましょう、残らず全て真相真理の確信に触れて、拭いされないトラウマ、逃げれども逃れられずもがくばっかりの、やりきれない虚しさに取り囲まれた人々の暮らしは、結局答えなんて見つからない、無情は友達と粋な振る舞い、クールな人生プラスシャレっ気、メビウスの輪っかの上で踊るだけ。おっと外が眩しい、もう朝ですか、長時間お疲れ様でした。え、今回の診察料もちろんタダでございますよ。ですが
一泊分の宿泊料、ドリンク代、夜間サービスチャージ、余興のシンガーのギャラ締めて税込み114,450円いただきます。領収書の宛名はどちら様で？
But I'm not hiding. You grabbing me hard, 'cause you know what you found is biscuits, is gravy, man.
でバッドハビット聞きました。
はい、なんで最近聞きましたってでしたじゃなくて面白いね。
スティーブ・レイシーのさ、制作してた iPhone が、スミソニアン博物館、
ね、らしいね。そうだよ、
ね、やっぱりすごいこと
だったんだね。
だったんだね。まあね、その最初からガレージバンドがバンドルされてるわけだから、それで作ってる人はいるだろうけど、それでそのビルボード、ナインとかグラミーとか取っちゃったっていうのはやっぱり
大きかったよね。
トピックだよね。
で実際は変な話、その音が良かったんだよね。
大雑把な音っていうかさ
そうね、
それも込みでいいんだよね、その初期のスティーブ・レイシーズデモと言われる、あの一連の
一番最初ね、なんかリリースって呼ばない以前のものとかもさ、
収録してるのが12月の15日、
はい、
そして12月の18日、
はい、
鎌倉ライカムクロスロードというお店の5周年に出演しました、
はい、
どうだったでしょうね。
さてどうだったでしょうね。
まあそのライカムのね、吉田さんに初めてお会いしたのは9月25日の芋煮ロックフェスで声かけてもらって、
そう、
そこからだよね。
そう、赤い T シャツ着てたから赤シャツで覚えてくださいって
言われて。もともと沖縄の人で、その鎌倉でお店始めて、まあ僕らはライブの日に初めて、
お伺いし
行くんですけどね、どうなってるでしょうか。
なんでなんで。
いや、
それは何。
いや、だから
そんなことが思い浮かぶ。
鎌倉に行くのも久しぶりですよね、
なのでまあ次回、
次回の報告だよね、
どうしたでしょうかって話ね。
ね、その5周年というまあパーティーなわけでね。
そうね。
の割にはスモールサークルフレンズのライブ1時間半近くする
大丈夫かな
予定なんで、
みんなそれこそなんか疲れて飽きてもう途中でなんかふわわ違うところでしてもいいよ、全然していいよ、
まあそういう中で ガチなライブをするつもりではあるんだライブ終わってから、うん、長かったっすねって言われたらどうしよう
言うかな本当に長い時には長かったっすねって言うかな
やってる人には言わないか
言わないよねなんかこうみんなで話すかな
それがこう漏れ聞こえてきた
ら長かったとか言ってるみたいな
そろそろおしまいの時間です、
はい、
2022年最後の放送だったわけですけど、
はい、そうです、
まあ、変わらず毎年そうなんだけど、
うん、何も変わらず
変わらずね、
うんうん
2023年、
うん、
なろうとしてます
すごいねなんか、うん、2000年超えてもそうあまりなんていうのかな未来に来ているっていう感覚はなかったけれど22とか23って言われるとなんかちょっとドキドキしちゃうね
うんそうね、うん、四半世紀っていうのがさ、
うん、
やっぱり意外と4分の1って意外と重いよね、
うんうん、
そうですね何か一つ抱負をと言ったらまあ新しいアルバム出せたらいいなと思ってます、うんうんうんアルバムに限らず、うんまあ、曲をリリースしてライブをたくさんできればと思います、
うん、
という感じでお送りしましたラジオスタジオセプティファイブスモールサークルフレンズの東力と
今年もありがとうございました来年もどうぞよろしくお願いしますのさつきでした
また来月
また来年。